はい、次は中等号についてですね。中等号は95ページ、第2訳で教えられています。第2訳。第2訳。仏の玉悪、その2の悪とは、2の悪というのは、中等号です。中等号。中と、中というのはね、こそこそ盗むということですね。等というのは堂々、力ずくで盗むと。中というのは相手を騙して、自分の思いを通す。人のものを自分のものにする。等というのは力ずくで相手のものを奪う。思いを通すと。これが中等ですね。じゃあなぜ中等号になってしまうのかというと、その2番目の悪とは、世間の人民、父子、兄弟、失家、夫婦ですね。これは父子というのは親子ですね。兄弟、失家というのは家族、夫婦ですね。つまり家庭の中に問題があります。中等号っていうのは家庭の中の問題なんです。じゃあどんな問題が家庭の中で起きているのかというと、義理がない。義理がない。これが中等ですよってことです。義理。義というのは人間として守らなければならないものっていうことですね。人間と人間との間で生きていくために、人として守らなければならないもの。それが義。その理、法則っていうことですね。道理っていうことです。義理っていうのは義の道理っていうことです。人間関係における、決まり事や約束ごと、これをしなければならないんですよと、人間としてこれを守らなくちゃいけないんですよ、これが義理っていうものです。じゃあ具体的にどういうものを守らないといけないんですかと、ね、これが大事になってきますよね。人と人が生きていく上で一体何を守らないといけないのか、最低限ですね、守らないといけないことは一体何かとですね。それがこのですね、季語や両舌や悪口や猛語をやめていかなければならないってことですね。ね、季語っていうことはですね、季語っていうのはですね、どんなことかっていうと、この人相手に対してですね、見捨てられたくない、責められたくない、嫌われたくない、そういう気持ちでですね、下手に出る。ね、バカにされないように妙にこう下手に出てね、嫌われないように嫌われないように、いい顔をしていくと。ね、これは当然その親がですね、殺生で思いを通してくるからですよ。思い通りにしてこようとするから、子供としてはですね、その思い通りに、される人に合わせてしまう、ね、力ずくで思いを通してきたらどうしてもね、相手に合わせてね、相手にいい顔をしてしまう。季語っていうのはね、相手をですね、こう、喜ぶようなことをね言う。何のためにって言ったら、嫌われたくないから、心にもないことを言う、お世辞を言うね、親がね、こういうことやっちゃダメだよって言うとね、嫌われたくないから、うんっていうふうに言う。そういうことをするっていうことが、これ義理から外れているっていうことです。わかりますかね？
どう言ったらいいですか？
どう言ったらいいですかと。それは相手がこういうふうにしなさいって言ったら、私はあんまりこう乗り気はしないけど、そういうふうに言うならやりますと。
口答えするんじゃないっていうふうに言われ
る。口答えした、いや口答えすいませんとね、そういうふうに言われてもちょっとね気持ちは起きてこないんですと。でも、どうしてもやってくださいと、こういうふうに言われるならやりますと。これ大事なのはですね、とにかくその相手に合わせて自分の気持ちをですね、こう曲げてしまうっていうことが良くないんです。それを曲げるとどうなるかって言ったら、曲げると心が汚れます。曲げるとですね、自分の中の感情を押し殺すということになるので、自分の感情を摂取する、自分の感情を殺してしまうということになるんです、ね、殺したらどうなるのか、ね、親がね自分の思いをぐーっとこう押し付けてきた時にですね、本当はそんなことしたくない、本当はそんなことやりたくない、だけど嫌われたくない、責められたくない、バカにされたくない、見捨てられたくないっていう気持ちでね、ぐーっと自分の中の感情を押し殺してしまうとですね、そうすると殺された感情っていうものがですね、このなんていうんですかね、こう井戸の中にね、こう落ちていくわけですよね、こうやって落ちていくわけです。ね。ね。こんな感じでこうね、ってね。こう、なんで苦しい、寂しい、辛いっていうのがね、こう心の中にこうぐーっと押し殺していくわけです。ちょうどほら、リングのね、サラコをこう井戸の中にバンと突き落としたようにね。自分の感情をぐっと押し殺して、そして蓋をするようになるということです。だから自分は一体何がしたいのかっていうこともわからなくなる、本当は何を考えているのかっていうこともわからなくなる、なんとなく心が重くなる、なんとなく苦しくなる、ね、なんとなく辛くなる、何をしても、心から満足することができない、そういうね、なんていうんですかね、暗い心を抱えるようになるんですよ、ね、なんでこんなことが起きるのか、ね、全人類があるのかって言ったらそうじゃなくて、この摂取をされると起きてくるんです。摂取をされる、摂取っていうのは一方的に相手が思いを通してくる、こうしなさい、ああしなさい、このようにやりなさい、力ずくで思いを通してくる。その通された人は嫌われたくないから、見捨てられたくないからですね、自分の感情を押し殺して相手に合わせる、そして相手にいい顔をする。これが季語っていうことですよ。だから季語っていうのはもう嫌われたくないって心があるんですよ。見せられたくないって心がある。ね、そうすると自分の心をですね、押し殺してしまう、ね。そして自分の心に蓋をするってことです。だから、自分のね、自分の心がですね、見えなくなる。自分が一体何を考えているのか、何を思っているのかっていうことがわからなくなる。そう、自分が一体何者かっていうこともわからない。そうすると、なんていうんですかね、こうもうなんとなく苦しいんですよ。なんとなく辛いんです。何が原因かわかんないけど苦しいんです。ずっとなんか心が重いんです、ね、そしてね、もう寂しくて寂しくてしょうがないんですよ。寂しいからどうするかっていうとね、もう認めてもらいたくてね、自分のそばにいる人にこうね、人の目がね、こっちに向いているかどうかばっかね、気になる。これ、ね、こっち向いてね、もらえるならば、誰かの悪口を言ってでも認めてもらおうとする。A さん、A さんってね。B さんってひどいんです。私は B さんからこんなひどい目に遭ってるんです。っていうのを A さんに言うと。そうそう、A さんが、そうなの。 A さんから、から B さんからこんなひどい思いをされてるの分かったよっていうふうに言うんです。で、B さんに対してはね、B さん聞いてくださいと。ね。実は A さんってね、こんなひどいことを私に言うんです。私はこんなに苦しい思いをしてね、耐えているんですけどね。だけどね、A さんってこんなことをやるんですっていうふうに言う。なんでこんなことを言うかったらね、なんて言うんですか、悲劇のヒロインになると認めてくれるからです。だから自分が認めてもらうために、自覚なくですね、自覚っていうのは自分の感情を殺してるから、自分の心は分かんないわけですよ。自覚なく、こんなことしたらですね、後からどんなことが起きるのかっていうことも考えてなくて、ただ今この目の前の人に認めてもらいたいから、誰かを悪者にして、私は被害者面をしてしまうんです。私はこんなひどい目に遭っている。あの人にこんなひどい目に遭っている。被害者なんです。私のことを認めてくださいってなるんです。これが了絶なんですよ。だから了絶ってのはね、もうなんで騙してやろうっていう気持ちじゃないんですよ。ね。そういう気持ちじゃなくて、もう認めてもらいたくて、認めてもらいたくて、誰かを悪く言わずに折れないんです。誰かを悪く言うことによって自分はその人ね、被害者なんだ、かわいそうな人なんだ、この人のために苦しんでいるんだ、だから認めてプリーズってことですよ。私のことを認めてください、認めてください、あんなにひどいことをされているね、あの人からひどいことをされているから認めてっていうふうに言うんです。この恐ろしさはですね、その同情してね、いやかわいそうですねって来てくれた人の悪口も平気で言ってしまうところなんです。もうこれはね、僕も北海道でね、ひどい目に遭いました。もうなんて言うんですかね、その方のところに行ってね、一生懸命お世話をしたわけですよ。ね、そうするとね、その人はね、もう二言目には悪口が出てくる。悪口っていうのは一般的に了絶のことです。人の子、人の悪口を言ってくる。ね、どういう悪口を言ってくるかというと、私はこの人のためにこんなひどい目にあったと、私はこの人のためにこんなにひどいことをされた、いや私は苦しい思いをしたっていうふうに言うわけですよ、ね、だから私はね、私のことを認めてくださいっていうふうに言ったわけです。そんな感じで言うわけですね。あ、そうですか、そうです、いや大変でしたねっていうふうにね、言うわけです。そうするとね、もう一生懸命こう喋られるわけです。もうとうとうと話されるわけですよね、人の悪口をこうずっと話してね、こんなにひどい目にあったらこんなに、そうなんですか、そう、いや、そうですか、そうなんですかっていうことで話を聞くと、相手がすっごく満足されて、で布団をね、敷いていただいて、あ、ちょっと上で休んでくださいって言われてね、もう一晩休んでこう、まあ、次の場所に行くわけですよ。ところがある時ね、上田君ちょっと来なさいとか言ってね、もうなんかその上司が行ってきてさ、で担当支部長もね横にいてね、ちょっとナイナイさんのことなんだけどね、もう君なんかねひどいことをしているそうだなとね、私がそんなひどいことをしてるね、君ほんとビデオをちゃんとね見せてるのかと、なんかお前好き勝手に話をしてるんじゃないか、ナイナイさんはひどく傷ついているんだぞとか言われてね、そんな、私はそんなこと全然思っていないです。ね、もう始末書書いて持ってこいとか言われてね、もうそのね、方のね、もう一言によってね、私はね、ズタズタにされました。結局ね、もう来る人来る人に悪口を言うわけです。で、もうそれをね、一つ一つ取り上げて注意されるとね、もう恐ろしい、こんなお宅にもう泊まることは二度とできない。近づくわけにはいかない。勉強になりましたけど。ねえ、それはね、真に受ける上司も上司ですよね、本当に。この人は誰に対してもそういうことを言うわけですよ。ね、認めてもらうために誰かの悪口を言う。もうね、この人だけじゃないわけですよ。ね、他の人も同じことやってるわけです。で、その人の話を聞くとね、いつもね、誰かのね、悪口を言ってる話が出てきてね。いやー、それを聞くとね、あ、そうなんだ。僕もね、本当に一つ大人になりました。 そういうことを言う人は陰で私の悪口も言われてるんだな。まあその時はまだ若かったですから、まあ今は若いですけど、もっと若かったですから、20代でしたからね。まだね、世間がよく分かってなかったです。もうちょっと悟りも開いてなかったですしね、そのよく見えてませんでした。だけど分かりました。やっぱり人のその悪口を言う人はですね、陰でやっぱり自分の悪口も言ってくるんです。なんでそう言うのか、それは認めてほしいからなんです。認めてほしい、ただそれだけなんです。認めてもらうために自分を悲劇のヒロインにする、悲劇のヒロインになるために誰かを悪者にしてる、そうやって認めてもらおうとしてる。だから全然私を悪く思ってる気持ちはないわけですよ。ね、私を恨んでるわけじゃないわけですよ。ね、恨んでるわけじゃなくて、この人に認めてもらいたいから、なんか悪いところを探して行って、私はこんなにねひどい目に遭ったっていうふうに言ってもらおうとするんですね。これが両舌。こういうのがね、義理に反していることになるんですよね。義理に反してる。だから誰かの悪口をこう言っていくっていうことですね。認めてもらうために。まあこういうふうに言うね、人っていうのはやっぱその親もね、きっとその人にね、悪口をいっぱい言ったんだなと思うんですね。外の人のね、あの人はこんなひどいことをね、言ってきた。あの人はね、こんなひどいことをした。この人はこんなことを言ったってね。そういうふうにね、こう、まあ、見せていたんだと思うんですね。何のために人ってね、悪口を言うのかってね。それはね、結局自分のことを認めてほしいからなんですね。
そんな人にはどうすればいいんですか？
いや、もう認めて差し上げるしかありません。そうなんだ。そうなんだ。
ひたすら聞いた場合に悪口言われますからね。
はい。
それ聞いてあげる。
そうそうそう。それは辛かったですね。とね。それでこうね、そうなんだ。この人はこんな悪い人なんだと思わずに、そうなんだ、この人は認めてほしいだけなんだな。だけどこれ認めてあげても認めてあげても結局、この人は自分を持ってないので満足はしない。だその場だけなんです。その場は嬉しいけど、またすぐに心が暗くなる、ね、そういう人なんです。どうしたらいいんですかって言ったら、やっぱり1にも2にも責められない環境を作っていくっていうことが大事になっていきます、ね、だから中等をやめるってね、殺生号だから中等号になっている。中等号っていうのは一体何ですかっていうと、まず殺生されることによって自分の感情を押し殺してしまうんです。ぐーっと押し殺してしまうんですね。なんでかって言ったら、この人から見捨てられたくないから、この人から嫌われたくないから、責められたくないから、だからぐーっと押し殺してしまう。そして、自分の感情、自分の心が分からなくなる。で、我が強くなる。この我の強さっていうのは自分の心の中に溜まった苦しみの大きさです。苦しみが大きければ大きいほど、なんていうんですかね、我も強くなっていくわけです。だから自分は間違ってない、自分は正しいっていう人ほど苦しみが深いってことなんですね。自分が強くなった時に何でも自分のね、思いを言ってしまう、ズケズケと言ってしまう人ほどですね、苦しみが深い人なんです。だから、このね、心の中に溜まったね、貞子のような心、自分が殺してきた心っていうのがね、もうなんていうんですかね、臨終を迎えるとね、もうこのね、蓋が取れてね、こうやってこう出てくるわけです。ね、こんなゆっくりとは出てきません。ブワッとね、吹き上がってきます。そして自分の心が苦しみに満たされ、怒りに満たされ、呪いで満たされていくわけです。ね、でもものすごく苦しんで苦しんでね、もう、もうのたうち回るわけですね。じゃあなんでこんな苦しみが起きているのかって言うと、やっぱり自分がこの感情を押し殺してしまったからです。 その感情を、ね、救ってあげることが、これが仏法という教えなんです。まあ今中道っていう話ですから、中道っていうのはこうやって、相手が思いを通すことによって自分の思いを押し殺してしまうところから生み出されるんですよ、ね、で、この3番目のですね、悪行ね、悪口っていうのは一体何かと、良舌との違いは一体何ですかというとですね、良舌っていうのは自分を認めてもらうために誰かの悪口を言うことです。悪行っていうのはですね、自分の存在価値を確認するために、自分はそんな価値のない人間と思いたくないために誰かの悪口を言う。悪口というのはその人の価値を下げようとする、ね、無意識のうちに自分を上に立とうとする、ね、だからその悪口を言う人っていうのは自分よりも上に立ってる人です。目障りな人、ね、自分よりも上にある人の悪いところが見えて、その人の足を引っ張ってね、自分の下に置きたい、自分が上に立ちたい、そういう気持ちがこれ悪口、悪行と言われるもの、ね、これも義理がないということですね。義理がない。子供がね、ねえ、お母さんこんな風にね頑張ったよって言うとね、一生懸命悪いところを探してね、こんなこともできてないじゃないかと、ね、例えばね、僕宿題頑張ったよっていう風に言うとね、まあそうなんだすごいねじゃなくて、パッと見てちゃんと貸しなさい、ちゃんとできてるの、ここもできてない、ここ間違ってる、全然できてないじゃないですかと、なんて言うんですかね、こう子供がね、うん、頑張ったんだっていうふうに言ったことを真っ向から否定しようとする、こういうのが悪行、ね、勉強でね、お父さん見て見て見てって、ほらってね、70点も取ったよとか言ったらね、ってもう30点もできてないところがあるじゃないのと、悪いところが見える、悪いところをね、どうしても注意したくなる。ね。ついついさ、こう、なんていうのかな、ね、僕って何でもできるよってね、ちょっと子供がさ、うぬぼれてるとね、くそ、お前ほんとね、全然あんなところもできてないんだ、バチバチってこう、したくなるでしょ？悪行です。ね。ないですか？
自分は俺、そういうのないと思うんですけど。
なんかこうできてないところをついついね教えてあげて直したくなる、まあね、親切という名のおせっかいっていうね、そっとしておく思いやりとかっていうね、相田光雄さんが言ってましたけど、こうついついさ、相手のことを思って直してあげよう、相手はね気づいてないだろうか、こんな悪いところがあるか教えてあげなくちゃいけない、正してあげなくちゃいけない、ね、善意の気持ちでやる、まあ、大体悪行ですね。
その悪口になるんですか。
はい。
で、その人のことを自分の主観を入れずに、結局その客観的に見てこういう人なんですっていう、その悪意を持たずにその人のことを言った場合には、
はい、
饒舌とか悪口にならない。
これはその根底にですね、うん、その結局本心からそうしたいって気持ちじゃないんですよ。例えば悪行というのは相手が、うん、悪いところがあるから直してあげたいっていう、うん、そういう本当の気持ちじゃないんです。そうじゃなくて、どうしてもこう相手の価値を下げて自分が上に立ちたいっていう心なんですよ。これが悪行なんです。だからそこには必ず嘘が入ってるわけね。妄語からこう全部こう出てるものだから、だから本当にそう思ってるならばいいんですけど、本当の気持ちっていうのはもう殺しちゃってるから分かんない。だからこの中東の人っていうのは自分が今認めてもらっているかもらっていないかだけが気になるんです。
今
そう人の目が自分の方に向いているかどうか、常に何か不安なんです。 なんとなく暗いんです。暗いものを抱えてるんです。
例えば私の場合ですと江川の母に対してすごくこう腹が立った場合って、
はい、
友達なんかにもう本当に昨日本当腹立ったとかいうふうにこう悪口を言う場合って言ってしまう場合っていうのは、
はい、
お母さんの価値を下げたいんですか？
それはお母さんの価値を下げたいんじゃなくて自分が認めてほしいからです。なら私のことを認めてくださいっていうふうな話だったらいいんですよ。だけどこういう苦しい思いをしたっていうことを言うことによってですね、つまり何もないと私は認めてくれないと思っちゃうんです、はい、何もないと認めてもらえない。そうそうそう、つまり私は本当に寂しいと思ってる、ね、誰かに認めてもらいたいと思ってると。
それも根底にずっとあるってこと
ですか？そうそう、根底に、そう、心を殺しちゃってるので、うん、常に常に認めてほしいんですよ。常に常にいつもいつもいつも切な切な認めてほしいわけです。はい、で苦しいことがあるとその苦しかったことを縁として認めてもらおうとするわけです、誰かに。だからその人に話を聞いてもらうことによってですね、こんなにこうひどいことがあったんですっていうふうに言うことによって私のことを認めてもらおうとするわけです。はい、
言ったらスッキリしたみたいな、なんかそんな感じだったんですけど、そうじゃないってこと
ですか？そうそうそう、言ったらスッキリしたってことじゃなくて、うん、言って自分の話、自分のことを認めてもらったからスッキリしたんです、う
ん、あ、じゃあもしそこで、はい、いやそれはあんたが悪いんじゃないのとか言われた
ら、いやもうスッキリしない、もう全然スッキリしないどうしてそんなことを言うのという、ね、聞いた人がね、そんなね、確かにそのひどいことはされたかもしれないけどね、あなたもねそんなことを言うのは良くないよなんて言われてね、すっきりするところが、今度はね、悪行が出てくるって。あなたがですって。相手の価値を下げて、その人の言葉をなかったことにしようとする。はい。だから聞いた人が、あ、そうなんだ、そうなんだって言って聞いてくれるだけだったら、すごいグッとなる。その認めて、そう、自分のことを認めてほしいってことですね。そうそうそうそう、もちろん苦しかったっていう気持ちを認めてもらったら嬉しいですよ。別にその苦しかったっていうことだけじゃなくて、自分の存在を認めてもらうと嬉しいわけです。
それで認めてもらう、例えばその悪口っていうか言って認めてもらってもやっぱり上手になる。
認めてもらっても、あ、了絶かってことですか、了絶をしたことには変わりないです。だけど、これは仕方がないんです。仕方がないっていうのは、その、なんて言うんですかね、そうせずには折れないんです。なぜかというと、愚痴だから、ね。知恵がないから。だから、正しいことが分かってないわけです。つまり正しいことっていうのは自分はただ認めてほしいだけなんだっていうのがあるんです。だけど何にもないのに人は認めてくれることはないっていうね、思いがあるんですよ。ね。やっぱり、何か自分がいいことをして人の役に立ったら認めてくれるんじゃないか。反対に自分は理不尽にひどい目に遭ったらかわいそうだねっていうことで認めてくれるんじゃないかっていうのがあるわけです。だから何にもないのに私の存在を人は認めてくれるはずはないっていうのがあるんですよ。だからどうしても何かのことを言って私を認めてもらおうとしてしまうんです。だから例えばこんな苦しいことがあった、ね、こんな苦しいことがあったっていうことを言うことによってね、私は被害者になるじゃないですか。そうすると世の中っていうのはさ、こうなんかかわいそうな人に対してこう同情したりね、助けてあげようっていう話が多いじゃないですか。 その津波が来ました、いやかわいそうですね、じゃあみんなでね愛の手をね差し伸ばしてあげましょうと、ね、そういうのを見ていると、あそうなんだと、自分も苦しくなれば人が認めてくれるんじゃないかっていうのがあるんです、ね、かわいそうな人間になったら認めてもらえるんじゃないかっていうのがあるんです。そうするとね、自分から苦しい方向へ苦しい方向へ進んでしまうんです。例えば自分が苦しいことをして認めてもらえた場合ですね、そうすると自分が寂しくなってくると、やっぱり誰かを悪者にして私が被害者になって、そして認めてもらおうとしてしまうんです。無意識のうちにやってしまうんです。別にその誰か私に悪いことをしたわけじゃなくてもね、自分からそういう環境を作り出してしまうわけ、ね、例えばその自分がもう病気で倒れてね、人から大事にしてもらったらね、そうすると、そう寂しくなってくるともう一生懸命動くわけ、こうやって。そうするとだんだん体が疲れてくるじゃないですか。ね、よし、心の中ではですよ。心の中ではよし、このまま行けばうっと倒れますよね。そうすると、あ、何々さん大丈夫ですかって言われる。大丈夫じゃありません。あ、大丈夫ですか。よしよしよし。まあ頑張りますとか言って、こういう何て言うんですかね、そうするとこう元気になってもね、だんだん寂しくなってくるともう妙に動き始めるわけですよ。で、何々さんちょっと止まってくださいとね、止まってもう少しゆっくりしましょうとかって言うとね、んなゆっくりできるわけないもんな、ゆっくりしたら倒れられないんじゃないか、病気になれないんじゃないか、動き回るんですよ。止まることができなくて、そして病気になる。ね。こうなんていうんですかね、こう動き回って、ああ、こう倒れた時に、ああ、大丈夫ですか。みんなの目が一斉にこっちに向くと。
そこで向かなかったら
ダメ。みんなね、こう、これを期待してやってたのにね、向いてくれなかった。うわーって怒りの炎が吹き上がってね、なんで私はこんなに苦しい思いをしてたのに誰も助けてくれないのに、すごい怒りが吹き上がっていきます。なんでこんなことしてくれないの。
そういう時はどうしたらいいんですか。
本当にね、これ難しいです。助けに行くと、ね、成功体験ができるので、もう病気にすがってしまう。
味しめてしま
う。そうそうそうそう。行かなかったら行かなかったでね、なんてひどい冷たい人たちばかり。これでも仏法書なんて。ということで怒りを撒き散らす。まあ愚痴ですからね、もう本当仕方ないんですけどね。
根底にその認められたいっていうその気持ちがなかったら、
はい、
そういうことは起きないっていう。
ああ起きない起きない、そうそうそう、はい、
まあ、要は認めてほしいんですね。
そうそうそうそうそう、はい、
すでにも心をかけて認めてあげてもすぐには
思いかない。心をかけて認めてあげたとしても結局それは自分の心を押し殺した結果の自分なので、全く別の自分なんです。それを認めてあげても認めてあげても、すごいこうなんていうんですか、乾いたような感じなんですね。心としてはすぐにこう寂しくなるんです。人がこちらを見ているときは嬉しい、でも他の方向へ見た瞬間に寂しくなる。常にこっちを見てほしいってところになるんです。だからこうなったら苦しむしかないんです。
その方が
そう苦しむしかないんです。
耐えるしかない、
耐えるしかないんです。寂しい、認めてほしいね。だけど認めてもらえなかったとしたらね、 もう耐えるしかないんです。苦しむしかないんです、ね、それは今責められない環境だとしたらですよ、もう耐えていくしかないんです。苦しむしかないんです。
責められない環境だとしたら耐えていくし
かない。そうそうそう、
責められる環境、
責められる環境だったら寂しいと思うこともないもん。認めてもらいたいと思う気持ちもないもん。押し殺していく一方だもん。
責められない環境になるからそういう心。
そう、そういう環境、つまり責められない環境だからこそ認めてもらいたいっていう気持ちが起きてくるんです。寂しいっていう気持ちが起きてくるんです。でこの寂しいっていう気持ちや認めてもらいたいっていう気持ち、この苦しみはもう残念ながら耐えていくしかないんです。なぜならもう認めてもらってもその時だけの何て言うの、麻薬みたいなもんなんです。タバコみたいなもんなんです。お酒の禁断症状みたいなもんなんです。タバコを吸っている時はね、楽になる。覚醒剤の薬を打ってる時は楽になる。それが切れてきたから苦しいんです。ああ、薬薬って言ってきてるんですよ。ああ、そうなの、かわいそうだね。薬をもう一本刺してあげるよ、ズバッとかね。そういうのでは、いつまで経ってもこの人は薬抜きでは生きていけない状態なんです。ね。だから薬が切れるまでは忍ぶしかないんです。寂しくても辛くても耐えていくしかないんです。
それはやっぱ人によってその苦しむ期間っていうのは長い短いっていうのはあります
か？ありますね、はい。そう、どうしてもね、安直に苦しいから人は認めてくれるっていうのがあるんですよ。苦しんでいるから私は認めてくれるはずだとか、あの人が悪いからだから同情してくれるはずだとか、そういうのがあるんです。はい。だからどうしてもそこに逃げていくわけですよ、認めてもらうためにね。その例えば誰かを悪者にすればね、怒りをぶつけられる、楽になる。根底には自分の心が楽になりたいっていうのがあって、今すぐ楽になろうとするんです。今すぐ楽になるために人を、まあ何ていうんですか、巻き込んでくるわけです。人の都合とか人が今どう思ってるかっていうことを抜きにしてね、人をこうぐっと巻き込んで、私が苦しんでるから助けてくれて当然っていうのがあるんですよ。こういう理由だからこうなってくれて当然なんだっていうのがあるんですよ。それが何て言うんですかね、中東の心なんですよ。
理由をつけちゃう。
そう、だから自分がこういう理由だから今すぐこうしてほしいっていうのがあるんです。だから中東の人にとってね、もうやらなくちゃいけないことはね、1にも2にもね、もう待つことなんですよ。待つ。ね。待つ。今すぐやってほしい。今すぐ楽になりたい。今すぐね、もうこうなってほしいっていうね。そういうのがね、ものすごくあるんです。だから中東の心の強い人ほど、どうしても待ってもらうような教えを説くんですよ。待ってくださいと。今すぐはできないんですよと。でも苦しくて苦しくて、苦しい苦しいってね。なんで苦しいかって言ったらね、今すぐなんとかなるって思ってるから苦しいんです。誰かがなんとかしてくれるって思ってるから苦しいんです。私はこんなに苦しいんだから助けてくれて当然って思ってるから苦しいんです。こう自分の中でね、こう人が助けてくれて当然っていうシチュエーションを作っちゃうんです。こういう状況だから仕方がないんだっていうふうに言うんです。ね。
もう当然こうなっちゃうんだと。なんかこう理由をつけて自分の都合のいいように都合のいいように物事を考えてしまう。こういうことなんだ。例えば家族なんだからこうしてくれて当然なんだとかね。女性なんだからこうやってくれて当然なんだとかね。妻だからこうやってくれて当然なんだとかね。そうやってこう自分の中の理論や自分の中の考えを相手にこう押し付けて、そしてなんていうんですかね、こうやってもらおうとする。今すぐその思いを通そうとしてしまう。で通らなかったらね、押してダメなら引いてみなっていうのはなくね、押してダメなら押してみなってね、さらに押して、さらに押し押し押しってね。そしてそれでも思い通りにならなかったらね、行ってザーンってね、ちゃぶ台をひっくり返してね、もう二度と痛くないわと。これが中等。もう0か100かなんです。20なんてない。30なんてない。もう白か黒か。右か左か。もうそういう心。だからもう、中等の人はね、ひたすらですね、待つこととね、見捨てないっていうことが、ね、必要なんですね。
待たせるんだけど見捨てない。
はい。
その人を待たせるんだけど、
いや、じゃあ見捨てないっていうのはその人が切ってくるから、その人が切らないようにしないといけない。だからちょっと苦しいことがあると、あの人ともう二度と会いたくありませんって言ったらね、いやいやいやいや、まあゆっくり話をしてなんとか頑張ってみようよとかね、もうこの会社辞めてもいいですか、リストラもう転職してもいいでしょうかって言ったら、いやいやいやいや、ちょっとまあ、なんていうんですかね、もうちょっとこの社長さんとうまくやっていこうよとかね、こうなんていうんですかね、なんか嫌なことがあるともう会いたくない、もう行きたくない、もう逃げ出したいって、これは中東の特徴なんです。だから、いやいやいや、そうね、会いたくないかもしれないけど会っていこう、なんでこんな苦しい思いをしてまで会わなくちゃいけないんですかってなる。でもこんな苦しい思いをして会わないと、あなたの心は復活していかないんです。あなたの心が復活しなかったら、ね、認めることもできない、助けることもできないんです。だから、もうなんでですか、相手としてはね、私はこんなに寂しい思いをしてるのに、こんなに苦しい思いをしてるのに、どうして分かってくれない、どうしてやってくれないんだっていう気持ちはあるかもしれないけどね。私は全知識ですから、ね、相手の願いを叶えることが、ね、目的じゃない。相手の苦しみを取り除くことが目的なんだから。相手の苦しみっていうのはどこにあるのか、ね。それは自分の感情を押し殺してしまったところにあるんです。これを復活するところまで導くことが仏教の目的なんです。ね。だから一生懸命ね、こう待ってもらえるようにすると。ね。見捨てないようにしていくっていうことが、ね、その人にですよ。その人に何か苦しいことがあったらね、その苦しみを辛抱してください。ね。何か嫌なことがあって、こうね、もう投げ出しそうになったら、いや、投げ出さないようにしましょうっていうふうに進めると。だから今ここがね、こう苦しいところなんですよ、すごくね。苦しいところだけど、この苦しみに耐えて辛抱をしていくことによって心が強くなるんです。苦しみから抜け出して、ね、その封じ込められた心が出てくるようになるんですよ。自分の感情ってものがね、出てくる。ね、安心して世界の中に飛び込んでいけるようになる。人と接することができるようになる。そのためにはね、待つしかないんです。忍ぶしかないんです。焦ってね、こう、何とかしよう、何とかしよう、見せられないように動こう、動こう、動こう、なんてこうね、してしまうけれども、いや、もうここは待つしかないと。仕方がないと。ね。そうやって、どうしても当たり前のつけどころですよね。やってもらえて当たり前、助けてもらえて当たり前っていうのがね、その、当たり前じゃないっていうところに立たないといけない。ところが、立つ前にね、当たり前じゃないってところに立つ前にまた切ろうとするんです。もう、じゃあいいと。もういいと。もう会いたくないとかね。もういいですとかっていうふうになると。いや、それはそうだけどっていうね。そうやってこう、少しずつ、少しずつ、ここを直していかないと、 もう苦しみっていうのもそのね大きさで決まります、ね、もう会いたくないですとかね、行きたくないです、もうじゃあちょっとお腹が痛いですね、目がちょっとね痛いね、白血病じゃなくて白内障でもうちょっと手術しないといけないですとかね、そのもうなんかいろんな理屈をつけて会いたくないって結局切ってるわけですよ、切ってるね。で自分の思いでこうどんどん進んでしまう、こういうのがもう義理がないっていうふうに言うわけです。だからこういうところをね、じっくり時間をかけて直していかなくちゃいけない。直すっていうことはね、結局待つとか見捨てないっていうことなんですね。待ってればですね、心が強くなります。同じ苦しみを苦しみとして感じなくなります。苦しみはですね、助けてくれる、当然助けてくれるっていうね、その心の中にある甘えから来てるので、その甘えが消えれば苦しくないです。
その絵のままでもですか？
この絵のままでもそう、そんなに苦しくない。つまり苦しいっていうのはね、その何だろう、助けてくれるはずだっていうところから来てるので、助けてくれるのは当然だっていうところに来るんですよ。なんていうんですかね、子供だったらさ、こうね、おもちゃがあってね、おもちゃ買ってって言ったらね、お父さんがね、まあ今日は買わないよとか言ったら、欲しい欲しい欲しい欲しい欲しい欲しい欲しい欲しい欲しいってこう言うじゃないですか。お父さん、分かった分かった、もうそう泣くな、はい、じゃあ買ってやるぞってこう買う、成功体験ですね。
今日欲しいっていうふうに思ってたけど、例えばクリスマスまで待ってたら買ってもらえるかもしれなかった。
いや、そうじゃなくて、ここで大事なのは、泣いたら買ってくれたという成功体験なんですよ。ここはまずいわけです。そうすると、また欲しいものがあると買ってっていうふうに言うと。ね。で、いや、ちょっと今日はもういいよって言ったら、ね。買って言うと。ね。で、パパがもう今日はいいっていうふうに言ったらね。なんとかして通そうとする。この気持ちが苦しみです。苦しいって思ってるんですよ。これは、この気持ちはですね、苦しみじゃないの。重さだもん。心が晴れない気持ちだもん。苦しいって上がってるのは、これじゃないもん。これじゃなくて、こうやってくれるはずだって思いだから。子供としては、ね、ここでおもちゃを絶対買ってほしいって。泣けば通る。ブヤーね、それに対してもうちょっとまんま、静かにしなさいとかっていうふうにね、言うと。ね、静かにしなさいっていうことはもう一押しで買ってくれるはずだ。ね、最近ほんと明かりはですね、何かあるとこう、ね、ちょっとこうね、もうなんていうんですかね、認めても欲しいことがあったりするとね、もう、バタンって倒れる。痛いね、パパが落ちた痛いここが痛いっていうふうに言うんです。ね、パパ押したって言うの、押してないよ。ちょっと触っただけなのに、パッ痛い押したところじゃないところ。っていうふうに言うんですよ。よくやる。ね、大根役者のようなこう演技でさ、もうすっごいわざとらしくて、こう、バタって倒れて、痛いってね。いろいろありますよ。西洋さんがダメだって言ったとかね。その中身は言わない、ね、あまりにも長時間こう携帯やってるからね、借り返してってね、ちょっとね、西洋さん使いたいのって言っただけでね、
こんな感じでこう、なんていうの、思いを通すためにいくらでも何でも、何でもやるんだよ、人間ってな。ね。まあ、こういうのは可愛いからよしよしってなりますけどね。その、なんて言うんですかね、こうやって成功体験をすると、もう無意識のうちに成功するためだったら何でもやるってことを始めるんですよ。それが思いが通らないときに苦しみが起きてくるんです。おかしいと。私は寂しいとなったら助けてくれるはずだと。ね。こうしてくれるはずだ。こうしてくれるはずだっていうのをしてもらえないときの苦しみなんです。苦しい苦しいっていうのは。人はこうやってくれるはずだと。ね。全知識なんだからこんなことしてくれるはずだと。こうなるはずだっていうものをしてくれないときに苦しいんです。これはね、やっぱりギリっていうのがあってね、親がどんなにね、子供が泣いたとしてもね、そのね、泣いたからといって絶対勝っちゃダメなんです。怒ったからといって絶対通しちゃいけないんです。これがね、子育てなんです。泣いたからといって通すとね、また泣きますよ。思いを通すために。それでまた買ってあげるとね、また通すようになると。何度でも何度でもやる。買ってほしいときに。だから、その、本気でね、止めないといけない。ダメだよ。今日は、ね、買ってあげないと。それで泣いたらね、よしよしって言ってあげたらいいんですよ。どうしてもね、買わないときにね、言う言葉が、お前が悪いんだっていうふうに言うんだ。そんな風にね、うるさいお前が悪いんだ静かにしなさいってね、悪者にしようとする。そうじゃなくて、買いたいっていう気持ちはわかるけど、ね、ごめんね、今日は買わないんだと、怒ったからといって買ってあげることはできないと。ね、謝ることはいくらでも謝るよ。ごめんごめんごめんねって謝るけど、だけど、おもちゃを買ってあげることはしないってこと。
じゃあ、その、おもちゃが欲しいんじゃなくて、痛い痛いっていうふうに言った
とき。それはいいですよ。
いい。
はい。認めてあげたら。
本当によしよしってした
ら。はい。それは認めて欲しいから。
だけど、例えば、ゲームがしたいとかいうふうに言ったときに、もう、してもらったら困るっていうときは、通さずによしよしってしたら。
そうそうそう。もうよしよしどころじゃないですから。バシバシバシバシバシバシバシ。痛い痛い痛い痛い痛い。痛い痛い痛い。まあこういうのはね、やっぱ通していく、まあ通っていく必要がある。ね。そうやって少しずつね、待つことを覚えてもらう。見捨てないってことを覚えてもらう。それで感情がね、爆発することもあってね、仕方ないですよ。ね。それをね、並べながらね、でも待ってもらう。見せないようにしていくと。そういうふうにして、少しずつ中等号というものが、まあ、消えていくわけですね。
これはやっぱ自分で消すことはできなくて、
はい、
人がいてくれたり、見捨てない人がいない限り、
はい、
中等号っていうのは、
そうですね。待つ人がいるっていうことは、待たせていくってことです。待つようにしていくってことです。だから自分が待って苦しいって思うかもしれないけど、待ってもらってる人もいるわけですよ。はい、ね。その待ってもらってる人は別にこう見せてるわけじゃないですからね。ここは苦しいけど、あなたは今これを、この苦しみに耐えて、待つことを覚えないといけない。待つことを覚えるというのは、待っていたらなんとかなるってことじゃなくてね。人が助けてくれることは当たり前じゃない。ね。基本は自分で何とかしないといけないんです。人がやってくれることは好意であってね、当然じゃないんだ。そこに立った上で人がやってくれると、初めて感謝が生まれるんですよ。でもその当たり前なんだとか、当然なんだっていうところに立ってるとね、その思い通りにならないときにね、当然だと思っていることが、そのできないとね、苦しくなってくるんですよ。なんでやってくれないんだ、なんでなんだ、なんで、なんでって、こういう苦しみなんです。その苦しみは、もう待つことしかね、その、
治っていきません。我慢するわけじゃないですよ。我慢しなさいってことではなくて、どうしようもないんです。苦しむしかないってことなんですよ、ね、もう苦しむんです。苦しんで苦しんで苦しんで体で覚えていく道なんです。だから小さい時に教えてもらえた人は幸せですけど、大きくなってもこれは身についていなければそういうところを通るんです。寂しくてもその寂しさに耐えていかないといけない時があるんです。苦しくてもその苦しみに耐えていかないといけない時が来るんです。それを誰かが助けてくれる、誰かが何とかしてくれる、ね、そう思ってる限り苦しみは消えません。その気持ちを少しずつ離れていくっていうのが中等号から抜け出していく道なんですね。ちょっと長くなりましたから少し休憩をします。